本日の聖書箇所は、マタイの福音書18章1節から3節までです。マタイの福音書18章1節から3節までです。ではお読みします。その時、弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは、天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。アメン。それでは今日は、島田屋さんに、証をしていただいた後、分かち合いを持ちたいと思います。
おはようございます。今日の証は、私の祖母のことに関してなんですけれども、あれは12月30日なんですけれども、皆さんにお祈りいただいていた私の祖母が、亡くなりました。それで、100歳で、で、一番最後なんですけれども、その29日の日だと思うんですけれども、病院から電話があって、息がちょっと、早くなっていますから、お正月の最中にもし何か容体が悪くなって亡くなられるということがあっても、教会人手不足になってしまうので、こうクローズしてしまうので、外から面会に来れないから、もしよければ今日のうちに会いに来ないかというふうなことで連絡が来たらしいんです。それでうちの両親が本当は今の COVID のおかげで病院には入れない状態なんですけれども、やっぱりお医者さんの特別な計らいで入れてもらって、それで、祖母に会って、それでもう意識もないんですけれども、耳元で呼びかけていて、それでうちの母が、なんかうちの母はママだよっていうふうに言って、うちの母、祖母にママって呼ばれてたんですね。で、ママだよっていうふうに言ったら、ちょっとうっすら目を開けて、そっちに首を向けたっていうふうなことだったんです。だから、うっすら耳も聞こえていて、そっちの方に振り返るぐらいの、まだ体力があったっていうふうな印象があったらしいんです。そしたら、30日になって、もう、息がなくなりそうですというふうなことで、夜だったので、ちょうど、家族3人揃うことができて、というのは、うちの父、腎臓透析の、が、週に3回行っているそうなので、2、3回行っているそうなので、それに、をしている最中、透析をしている最中は病院に駆けつけられなく、うちの妹も働いているので、もしかしたら最後は母一人が行かなければいけないかもしれないと思って確保してたそうなんですけど、ちょうど3人が揃っている時に、最後の連絡が来て、それで間に合わなかったそうなんですけれども、でも最後にお別れをして帰ってくることができた。で、お葬式も、2日の朝8時に済ませて、それで、その後すぐお骨にして、で、教会に収めることができたっていうことで、すべてこう、うまくいって、それで、本当に良かったねっていうふうな話だったんです。それで、私の祖母って実はクリスチャンなんですけれども、私の祖母って、島田喜恵って名、という名前なんですね。で、喜ぶ枝って書くんですけれども、まさしく、機嫌のいい人で、それで、もともと私の家ってね、浄土真宗のお寺の家系なんです。で、祖母もまさしくその、祖母の方がまさしくその家系で、だから福井にの親戚がいるんですけど、そこの、を回ると、もうお寺ばっかりだったんですね、親戚が。で、祖母も、そういう意味では、信仰心が深いというよりも、お仏壇に必ずご飯をあげてっていう感じの人だったんです。で、それで、それにもかかわらず、なんでクリスチャンになったかっていうと、祖母という人は、割とというか、全く単純な人で、子供のような人だったんです。で、子供のような人と言ってもね、賢い利発な子供というよりは、まあ、中程度っていう感じの子供 のような人だったんですね。で、祖母と結婚した、祖母の夫の祖父なんですけど、私一度も会ったことがなくて、お見合い結婚したんですけれども、すっごいかっこいい人で、それで、しっかりした人だったんです。で、祖母にとってはもう最愛の人で、昔の写真を見せてもらうと、二人とも大正生まれなのに、土手に二人で並んで写真を撮ったりとかして、最愛の人だったんですね。で、その祖父が、結核ですごい若いうちに亡くなったんですけど、その後も祖母にとっては最愛な人だったんですね。で、その祖父の骨が、教会に安置されたんです。そしたら、祖母は何としてでも祖父と一緒にいたいんですね。それで、教会に行くようになって、それで、そうか、私も教会の、あそこに入りたいなって思ったんだと思うんです。それで、クリスチャンになるかいって聞かれたら、クリスチャンになるよって言って、あっという間にクリスチャンになる宣言したんです。それで、しかも、それを聞いて、母が、で、おばあちゃんね、罪ってわかる?って言ったらね、私は昔悪いこといっぱいしたよって言って、それで分かってるのかってみんな思ったんですね。それで、それであっという間にクリスチャンになったんです。で、じゃあ、祖父がね、祖母がどういう人かって言うとね、さっき言ったような、全くね、子供のような人で、ちょっと待ってくださいね。で、何かをね、若い時から何かを深く考えているっていう感じではなかったんです。だから、お家の中のお手伝いすることが大好きで、だから私の、母が働いていて、家事ができなかった分、母が働き始めてから、機器として自分で家事をやって、料理を作ってくれたりしたんです。で、何か思想的なことがあるかといったら全くなくて、それで、子供のような分、例えばお向かいのおばあちゃんとか、なんとなくこう、子供のように意地悪してきちゃうとか、うん。それとか、私と妹だと、妹と兄だと、私だけちょっと、ひいき目じゃない感じの、例えば、家の中に、冷蔵庫の中にケーキを見つけて、あ、ケーキだって言ったら、あ、それ、妹の分だから、みたいな感じで、私の分は買っていなかったみたいな感じのとか、そういうことがあるんだけれども、なんとなくっていう感じなんで、今考えたらすごい意地悪なわけではなくて、なんとなくそういうことを子供のようにしてしまう感じの人ね。で、それでいて、それで、さっき子供のようにない人で、悪いこといっぱいしたよっていうふうに言っていたっていうのはね、母がね、たびたび言うんですけれどもね、祖母ってそういう意味では、周りの人に多分影響されてやすい人で、祖母の上にひいおばあさんがいたんですけれども、そのおばあさんがいた時って、ひいおばあさんってちょっと多分、うつが入ってる感じの意地悪な人だったらしいんですよ。そしたらね、うちの母をその時代にいじめ抜いたらしいんですね、一緒に。それで、母が肺炎になった時も、休むことを許さなかったって言って、今もそれも母はすごい言ってるんですけれども、そういう感じだったらしいんです。で、お金のある時代の人だったので、デパートに山ほど付けで買って、それで、それが原因で私たちすごい借金に苦しんだということもあるんですね。で、そのせいで、母が優勢になってから、母が仕事をして、優勢、力が強くなってからは、母にね、ものすごい、こう、喧嘩を売られたんですね。もう。で、もう、いじめ抜かれたと言っても、過言ではないぐらい、大変な喧嘩を毎日されて。で、そうなると、母、祖母というのはね、あんただってこうしたじゃないかなって、こういうことは、一言とも言ったことがなくて、ただただ泣いてごめんなさいっていう感じなんです。で、それがうちの祖母の口が達者なわけではなくっていうふうなところだったんですけれども、それでね、あれまで、あそこまでこう、いじめ抜かれた割にはね、 次の日はまたね、新たな日のようになって、うちの母の周りをママママって言って機嫌よく回るんですね。で、うちの母もそんなに全然意地悪な人ではなくて、普段はとてもいい人なので、ただこう、昔の記憶が上ってきた時とか、調子が悪い時にまたカッとなって言ってしまうんですけれども、そうするとまた仲良く暮らしてるんです。で、祖母がママママママママって言って、周りを囲回っている。だからね、前の日の恨みを、昔の恨みも持ち越さないような人だったんですね。で、ね、そこがまた祖母の単純なとこだったと思うんですけれども。で、晩年になった時に、みんな、私の祖父も祖母も、だんだんボケてきますよね。で、その時に、祖母、私の母方の祖母というのは、どちらかというと、頭のいい感じの人で、すごい秩序がある感じの、頭のいい感じの人で、それで、人だったんです。ただ、それが我慢するところが多かった。何がいい、何が悪いっていうことを、考えることが、傾向が強かったんだと思うんですね。で、うちの母もそうなんですけれども、で、我慢することが多かった。で、歳を取ってきたときに、口からもう溢れ出すように、今まであった大変だったこととか、それこそ嫁姑問題とか、私の母方の祖母なんですけど、口から溢れ出して止まらなくなってしまったんです。それで、それとか昔、うちはお金があったのにみたいな話とかがね、どんどん出てきて、すごい、昔の後悔、昔にあった辛いこと、昔のことを懐かしんで今が違うっていうこと、が止まらなくなってしまった。で、それを見て私はなんかこう、すごいこれはかわいそうというか不幸なことだなと思ってたんです。で、この祖母は、まだ気持ちがしっかりしてる時にも、母の悪口をそれだけやられても、私にも、周りにも一回も言ってることを聞いたことがない。つまり、次の瞬間には、またいい人になるんですね。なんか、だから、そこら辺の愚鈍な感じがあって、その代わり人もいじめて、簡単にいじめてきちゃったりもするんだけれども、年を取るにつれて、そこの今のあることが、年を取るにつれてっていうか、その前からそうなんですけれども、目の前にある喜びに、とても喜んでいるっていう人になっていたんです。だから、とても機嫌がよく暮らしていて、で、私が最後に会った時にも、もう地方にが入っていたので、ぼーっとしてて、誰の顔もわからないんですけれども、私がじゃあ賛美歌って言って歌ってあげると、すっごいにっこりして喜ぶとか、まさしく祖母らしいんですね。で、だから、こうやって、次のところ、ことを、何もジャッジしないで生きていて、何がいい、何が悪いっていうふうなことを考えないで生きて、前にあることを喜び、で、前にあることを悲しみ、そしてまた忘れっていうふうにしていくのって、すごく素晴らしいことだなって私が、つくづく、考えていたんですね。で、先ほど挙げた聖書箇所なんですけれども、祖母は、祖母を思い出すときに、やっぱりその子供のようだっていうふうなことを、やっぱり思い出す。で、先ほど、聖書箇所にあったように、この子供のように悔い改めなければっていうふうに言われてますよね。じゃあ、悔い改めるって一体何かというと、より正しい人になるっていう、聖書では、こうするべきだ、ああするべきだって私たちがやらなければいけない方向ってありますよね。で、それは、やっぱりそれをやらないと、私たちってあっちこっちに行ってしまうから、指針は、こうやらなければいけない道っていうのは絶対あると思う。それじゃないと本当にひどいことを私たちするから。ただ、最も悔い改めなきゃいけない一番最初の原罪は、人の良し悪しを自分で決めるっていうことなんです。じゃないかなと思うんです。だから、その祖母の、人生を見ていて、それとか、その正しかった私の、もう一人の祖母を見ていて、 自分で良し悪しを決めていく、ジャッジしていくっていうふうなことをするということは、人間として考えてとても的外れなことではないんじゃないかっていうふうなことを、本当に人間は子供のように生きて、何がいい何が悪いっていうふうなことを考えるということは的外れなことなんではないかというふうなことを、祖母を、見ていて、つくづく思いました。だから若い時は本当に普通のおばあさんで、何もか普通の何か立派なことをするとかいうおばあさんではなく、本当に普通のおばあさんで、孫のためにご飯を作ってくれるとか、そういうふうな普通のおばあさんだったんだけれども、最後に私は祖母から、とても学ぶことが多かったっていうふうな気がします。で、祖母のことについて、まさしく今を生きて、今を喜び、今を悲しんでいるっていうふうな姿を見ていると、他にも、これもそうだなと思った聖書箇所は、いつも喜んでいなさい、で感謝し、すべてのことについて感謝しなさい、このような、これも私も祖母に当てはまることだなと思いました。で、どんなに今の状況が昔よりも飛んでいなくても、ちっちゃなことでとても喜んでいる人でした。で、他にも、フィリピの、さっき同じくフィリピであったんですけど、フィリピの、紙の中にあったんですけど、主において常に喜びなさい、重ねていなさい、喜びなさい。で、あなた方の広い心がすべて人に知られるようにしなさい。こんなこと考えたことなんて絶対ない祖母なんですね。ただ、そういうふうに喜んでいる人だった。で、主はすぐ近くにおられます。これも考えていなかったと思うんですけれども、でも、もし祖母みたいな素直な人が、主に、近くいてもらえたら、祖母、すごい影響を受けやすい人だったので、きっと、ブドウの枝に接ぎ木がされたように、そこで伸びる人だったんだろうと思います。で、もう思い煩うのをやめなさい。で、ここに書いて、その続きに書いているんですけれども、この思い煩いがないっていうふうなことも、次の日には、また新たに忘れる能力があって生きていくって、忘れる能力って本当素晴らしいと思うんですけど、忘れる能力があって生きていくっていうふうな、ことがあって、本当に、それも素晴らしい人だったなと思います。で、ここでね、一つ、この前聞いた話だったんですけれども、ある脳科学者の人が言ってたんですけど、その脳科学者の人が、自分は全く勉強が小さい時からすごいできて、それはなぜかというと、人に聞いたこととか見たことは、一回見たら忘れられないっていう人なんですって。それで、それを忘れるというふうな、ことを人を見て勉強したって。で、脳というのは絶対忘れなければいけない器官だから、忘れるというのは脳にとってすごくいいことだっていうふうなことをね、その脳科学者が言っていたんです。だから、その能力、その忘れれるっていう、過去を忘れれるって能力があったんだって人だと思います。あと、もう一つそこで、子供のようにいなきゃいけないっていうふうなことで、一つ私も小さい時から、人か、うちの母から聞いて、なるほどと思ったエピソードがあるんですけど、ピカソって絵描き、画家のピカソが言っていたんですけれども、あの人の絵ってものすごくこう、いろいろぐちゃぐちゃじゃないですか。でも、ピカソの昔のね、若い時の絵ってものすごいデッサンとかね、しっかりしてるんですね。で、もう小さい時から天才で、ものすごいしっかりしたスケッチをできる人だったんです。で、ピカソが晩年に言ったこと、言葉で、子供のような絵を描くのに一生かかったっていうふうに言ったんです。だから、いかに子供のようになっていくかっていうふうなことは、先ほどの一番最初に挙げた聖書箇所のように、私たちにとって大きな課題ではないか っていうふうに思います。で、その前に立たされた子供が、果たして、絵に描かれているような利発な子供であったかなんて、私たちわからないんですよね。そこが利発か、親の言うことをよく聞くような子供であったかということは、そういうことではなく、ただ子供のようであるっていうふうなことが、別な意味であるんではないかと、私は思いました。これで証は終わらせていただきます。じゃあ、もし分かち合いの時があったらよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。どう分かち合いに持ってっていいのか分かんないけど、この話をね。でも、とりあえず、聖書的な解説ちょっとだけしますと、最初に、その時で始まるんですね、この今日の箇所って。その時ってことは、17章の終わりが関係してくるんですけど、17章の終わりで、神殿のための税金を払うべきかどうかっていうのがあって、そこでイエス様が、子供は払わなくていいっていうことをおっしゃったんですね。それが、子供っていうのが、弟子という意味にも取られる。だからイエス様が、の弟子のペテロたちは払わなくていいというふうな解釈があるそうです。で、そこで神の国の御子、子供たちというトピックになったらしくって、それで、そこでじゃあ天の国では、私たちの中で誰が一番偉いんでしょうかと。またね、傲慢なことを語り始めたわけですね。で、それに対して子供のようにならなければっていうのは、その傲慢さに対する謙虚さ。あなたたちはそれを求めなさいという意味で、イエス様がおっしゃったという、解釈が一番、多いんじゃないかと思いますけど、でも、さっきマヤが言ったように、マヤさんが言ったように、子供のようになるっていうのは本当ね、いろんな観点で見れるかなと思います。はい、だからでも、やっぱり、この世では低いものとされてるものであるというのはちょっと頭に置いておいていいんじゃないかなと思います。確かにここに連れ出された子が、連れてこられた子がどんな子はね、わかんないよね。確かにわかんないんだけど、特に当時の世界では低いものだとされていたというのは頭に置いておいていいんじゃないかと思います。その聖書的なあれとは別にね、今日、あやさんが話してくださったこととか、自分が感じたこととか、皆さんで分かち合えだったらと思います。いつもの通り、こちらで表示されている順番で、いきたいと思いますが、じゃあ、近子。
そうですね、この箇所で、英語では、3節では、I assure you and most solemnly say to you, unless you repent, that is change your inner self. これは聖書のこう括弧で書いてるんですけど、その change your inner self, your old way of thinking, they live changed lives and become like children, trusting, その children っていうのは trusting, humble and forgiving, you will never enter the kingdom of heaven. っていうこのブースっていうか、ここだけでもすごいちょっと、残ってるんですけれども、やっぱり、そうですね、大人とかになったら、いろんなことを学んで、いろんなことを考えさせられて、判断したりとか、どうしたらいいのかってとか、神様の前に言おうとするんですけど、やっぱりそっちの自分の考えこととか、やっぱりそれでいろいろこうまた考えさせられるというか、それでまたこうね、こう道がこう右左とか行って、そういう毎日というかその中にいるんだけど、この箇所では本当私はこう撮ったのが、その子供っていうか、その本当子供っていうのは素直で、まだ周りは分かってないけど、すごいそういうので直接素直で、こうまっすぐにこう何でも言えるっていうことなのかなっていう、もっとそういうようにハンブルというか、何もないけども、パッと自分が 思ったことを言うとか行動するとか、そういうのももっと素直にならないといけないっていうのは、神様にもっとあの子供みたいにこう素直になって、あの神様を先にいて求めるって、常に求めるっていうことだなというのは、自分で今日そのあやさんのメッセージ、あのメッセージ、おば、ね、おか、あのおばあさんのことも聞いて、あのそういうなんか毎日の中なんかあっても、今日が終わったらもうそれは今日で、次は次っていう、こうちゃんとこう締め切りというか、それをちゃんと区切りができるっていう、そういうね、なんかあの生活というか、そういうのもすごくね、いいなと、こうもっと自分もそういうふうにしないといけないと分かるんだけど、なかなかね、難しいというか、難しくないのに難しいという、そこもそうそうなんですけれども、まあこのあの3節がすごくあの今日はあの、はい、考えさせられました。以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ次は中原さん。
まああのあやさんの、まあ、そこの話聞いて、あの僕が子供の頃は、あのうちの母が、まあ、あのお嫁に行って中原家に行って、で、まあ、あまりその、まあ、ほとんどその私の祖母って、まああの母にとっては義理の母になんですか、の母、もうあんまりもう悪口ばっかり聞いて、まあ育って、で、まあその中で、まああの、僕小さい頃からその母親は教会行かせてて、で、まああの、まあ私の子供も、まああの、私の奥さんが、まあ、教会に行かせるっていう、なんかこう、なんかパターンができてて、まあ、あの、うちの奥さんは、あの、うちの母の悪口は、今言ってるかどうかはないですけども、あんまり言ってないような気がするんですけども、まあ、そういう、なんかこう、なんていうんですかね、あの、まあ、なかなかこう、なんか家族関係っていうのは、うまくいってない、いかないなっていうのを、まあ、ちょっとまあ、ふっと思ったんですけども、その中で、まあ、あの、まあ僕、そして、僕の子供と、なんかこう、教会につながれたっていうのは、まあ、うん、よかったな、っていうふうに、まあ、ちょっと思いました。で、あの、まあ、悔い改めと、まあ、その話なんですけども、あの、なんか物事がうまくいかないと、あの、なんかこう、どうしてこうなったんだろうとかって、そう、なんかちょっと悩む癖があるんですけども、まあ、例えばこう、仕事でうまくいかなかったり、こう友人関係とか、家族のこととか、もう、最近は家族のことでもずっと悩んでたんですけども、まあ、その、で、まあ、最終的に行き着くところは、あの、まあ、自分の力では、まあ、どうしようもできない。もしかしたら、その、過去に戻ったら、こうした方が良かったな、とかっていう学びはあるんですけども、まあ、そう、あの、まあ、その、ま、学びの中で、まあ、あの、うまくいかないながらも、こう、生かされてるっていうことを常にその最終的にはこうそういうとこに行き着くんですけども、こうまあまあ生かされて感謝だなっていうのと、あのなんかさっきあやさんが言ったあの まあ、なんか人間っていうのは忘れる能力もあるみたいなところで、なんかこう、なんか忘れて寝てしまうっていうところもあって、そういう時に、もし、それ忘れることができなかったらもう大変だろうなとか、自分で、まあ、昨日の夜も、ちょっと悩んでたんですけども、今朝はこう、見事に忘れてまして、こう、今日、礼拝に向かうことができたっていうことが、礼拝にこう、なんかすっきりこう、向かうことができたなっていうような、感じです。すいません、なんかまとまりがなくて。
ありがとうございます。じゃあ次、幸子さんお願いします。
はい、まず最初に、あやちゃんにお悔やみ申し上げます。ね、クリスマスの頃、ね、ズームで話した時は、おばあちゃん頑張ってるって聞いて、ああ、年越せるといいねって思ったけれど、ね、本当に時が満ちて、旅立たれたことと思います。で、こんな状況の中、その、最後に家族がね、直に会いに行けて、声もかけられて、すごい、おばあちゃんは喜んでいたと思います。で、ね、その場にあやちゃんがいられなかったのは、とても残念だけれども、まあ、そういうこともおばあちゃんも十分分かってると思います。それで、まあ、今日の聖書箇所のね、3節の心を入れ替えて、幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろうなんて言われちゃったら、もう私なんか絶対いくら洗礼を受けてても、あ、もう天国には入れない、だって実感するわけです。はい。で、まあ、言わんとしていることはよくわかるし、ね、心を清めなさいっていうことだと思うんですけれども、それで最近、つい最近ちょっと友人からあることを相談されて、で、まあ、大した答えはあげれなかったんだけれど、その内容っていうのが、その友人のめいっ子ちゃんが生まれながらのね、病気のせいで軽度の知的障害があるんですよね。で、まあ、でも高校を卒業して、そういう人たちのための職場で真面目に働けるぐらいの、その程度の軽度障害なんだけれども、その子がクリスチャン系の幼稚園を卒業してからずっと日曜学校に通い続けてたんですって。で、年が大きくなるにつれて日曜学校のお手伝いをしてすごく一生懸命やっていて、いたんだって。で、最近もう20歳になるので、のと、あとこのコロナのせいで日曜学校が閉鎖されてしまった。すごい小さい教会でね、幼稚園だったので、もう一時休止じゃなくて、もうその日曜学校自体をもうやりませんっていうことになって、要は彼女毎週日曜日行ってた場所がなくなってしまった。で、だけど、その本体となっている教会のね、礼拝に、大人の礼拝に参加したらどうかって誘われて、で、まあ、日曜学校じゃなくって、普通の礼拝に出るようになったんですって。で、それはね、聖公会の教会だったんですね。で、何回か通ってたら、まあ、教会員の人に、洗礼を受けたらって言われたんですって。で、その時に、その、めいっ子ちゃんが私の友人に相談の電話をかけてきたのは、聖公会はクリスチャン名をもらえるんですよね。で、その名前をどうしたらいいかしらっていう相談だったんだって。で、びっくりして友達が、もともとその彼女のお家自体は、 禅宗のね、まあ、あのお家なの でそういうこと分かってんのかなっていう、まあ、話だったんだけれども、でもその時に私の友人がそのめいっ子ちゃんに、なんで日曜学校にずっと行ってたのって、あのもう幼稚園終わってね、行かなくてもよかったんだけれども、ずっと大人になっても行き続けたのはなぜって聞いたら、そこに行くと心が休まるって言ったんだって。なんかそれ聞いた時にうわーっと思って、これこそあれなんだろうな、もうあの鏡だろうなって。でましてほらね、あの軽度と知的障害がある子だから、そういう刷り込まれたりとかじゃなくって、あの行くとそこであの心が穏やかになってすごく休まるっていうことを友人に言ったんですよね。もうなんかそれ聞いた時にうひゃーと思って、なんかもう穴があったら入りたいっていう。でなんか今あの三節を読んでたら、その友人のめいっ子ちゃんのことがもう本当にこうダブってきて、でそれがもう本当に我が身に照らし合わせると、あそうだよな、そうであるべきだよねっていうのをあのすごく実感した今日この頃です。以上です。
ありがとうございます。はい、じゃあこれで終わりかな。
そうですね。
はい、どうぞ。
まああの子供のようになりなさいって、自分を低くしなさいって書いてるけど、まあ最近の子供はやっぱり自分を低くしない人もいると思うんですよね。あのイエス様が言いたかったのは、あの子供っていうのはやっぱりあのなんやかんや言うてもですね、親とか大人を頼らなきゃいけないですよね。そこをなんか言ってんのかなとか思ったんだけど ね、 やっぱり親とか子供、あ親とか大人っていうのはまあ神様のことだから、なんかすげえ大人に責任あるんだよとか思ったんだけど、これはあとあのなんかあやちゃんのお母さんが100歳、あ、ごめん、お母さんじゃない、おばあさん100歳で亡くなったの、ご出所そこでした。なんかそれ考えてて、うちの親が生きてたら多分93か4なんですよね。あんまりそんな変わんないでしょ。で、おばあさんはなんか罪ありますかって言われた時に、すごい罪が私は若い時やったとか言って、うちの母は全然反対で、罪って言われるの私は罪を犯してないっていうタイプだったんですよ。まあなんでかっていうと、そのやっぱり戦争時代とかも私はこれだけやってるのに、家の財産とかね、親の財産とか全部取られちゃって、でそういうのをやっぱりトラウマみたいになってると思うんですよね。もうお嬢さんだったら一気にあのその戦争で全部なくしてしまった。でおまけに嫁いだらもう昔はあの長男がその財産をもらうことになるんですよね。でその長男ちょっとした財産あるんだけど、なんか家とか今持ってて、まあたまに言ってましたね。あなんかね、そういうことね。まあだからあの、まあ、そういうことがあってそういうことを言ってたのかなとか思うんですけど、ただ僕は救いがあるのはお母さんとお父さんをちゃんと教会に連れて行ってイエス様の御言葉は聞かせてあげたんですよね。聞かせてあげたって言ったらちょっと大変な言い方だけど、そういう機会を与えたんですよね。だから自分自身は子供のようになって、彼女はきっとイエス様を信じたと思ってます。以上。
とうございます。さっき、近くは言ってた英語の文は多分解説がついてる聖書なのかなと思うんですけど、その子供らしさっていうのは、trusting, humbling, forgiving だったっけ？三つな。で、trusting っていうのがさっき木地さんが言ってたのと同じなのかね、多分。大人を頼っていかなきゃいけない存在であるっていうのと、humbling っていうのは自分が最初言った、普通のね、一般的な解釈ね、この聖書箇所の謙虚になるっていうことで、forgiving っていうのはあやが言ってた、その、許してしまうっていう部分、忘れるというか許すっていう、本当まあ無邪気な部分というか、そういうことなのかなと感じましたけど、うん、なんか、あやんとこと自分のことね、ちょっと似てるんだよね、家族がね。いろいろと。全く一緒じゃないんだけど、もちろん。今の話聞いてて、うちの母のことを思い出したんですけど、すごい不公平に、うちのばあさんから扱われて、うちのばあさんっていうのが、親父の三人目のお母さんなんで、血が繋がってないんですよね。で、すごい、親父も、いいように扱われてなかったし、母なんか、かなりひどかっただろうし、まあ、あやと似てるのは、そのばあさんから自分も結構不公平に扱われてたりして、例えば高校の卒業祝いに、うちの弟は中古車買ってもらったんだけど、自分は確か1万円か2万円もらっただけだったから、それぐらいの差があったね。で、まあ、それはさておきね、ちょっと話聞いてて思い出してたのは、今日のポイントとはちょっと違うのかもしれないけど、うちのばあさんが体弱くなって、なんか、すごい元気だ、気持ちだけはすごい元気な人だったのに、ある時、なんかのことで入院して、そしたら急にね、地方みたいなのが始まっちゃって、もう、おかしくなっちゃって、でもやっぱそれを一番心配してたのは家族の中で、うちの母だったっていう話だよね。自分はアメリカにいたからわかんないんだけど、それってなかなかやっぱりなんていうかな、クリスチャンでないとできないことが多いんじゃないか。クリスチャン以外の人でもできるだろうけど、まあ自分は母のことを思った時に、一番、不公平に扱われてたはず。うちのばあさんに一番不公平に扱われてたはずの、うちの母が一番心配してたっていうのに、やっぱりそこにまあ、やっぱりクリスチャンとしての信仰があったからかなっていうふうに、思えてしまうわけですね。で、そうだったんだよっていうのも、母ちゃんが一番ばあちゃんのことを心配してたんだよっていう話も、全部母が亡くなってから、母が召されてから聞いた話なんで、まあ母にその本心は聞けなかったんだけど、まあ自分はそう思いたいですね。そこで、決して忘れてはないと思うし、祖母にされたいろんなことを忘れてないと思うし、本当に許してたかどうかわかんないけど、心から心配するとなかなかできないなと思ってました。ちょっとね、話がずれたけど。はい。でも、forget で、この間も自分も言ったけどね、今日の話も聞いてて、あれです。昔なんだっけ、無双花だっけ、窓川広志の。出だしがね、忘れてしまいたいことが今の私には多すぎる。次何だったっけ。私の記憶の中には、笑い顔は遠い昔とかそんな感じだったよね。もうその2行だけですごい、なんかさっき近くは言ってた、大人になることっていうことのなんか、厳しさっていうかね、悲惨さっていうのをちょっと感じたんですけど、本当にもう、少なくとも神様の前では、ガキのままでいたいなとは、本当今日思いました。はい、あや、何かある他に。
いえ、ありません。ありがとうございました。
じゃあ、お祈りお願いします。
はい、天のお父様、偶然なんですけれども、おばあちゃんが、死んだその後に、私が証をする機会が、当番が当たってきて、で、まあ、自分で、この日に何を喋ろうかなと思っていたら、おばあちゃんが、天国に行って、おばあちゃんのことをつくづく考えて証しする機会が持てたことを感謝します。その祖母が、若い時、やはりあまりにも考え、普通な人だったので、そんなに私も祖母、 対祖母のこと好きだったけど尊敬するとかいう感じではなかったんですけれども、あの祖母の全体的な生き方を見ていると、あの祖母はとてもあの私にとって勉強になる、あの祖母を私の、祖母として与えてくださって本当に良かったと思います。だからこの家族というのは本当に大変な、いろんなことがあって大変だと思うんですけれども、神様がそこに集めて引き合わせてくださっているということを、心から今回も感謝しました。もう神様のもとにいると思いますけれども、祖母どうぞよろしくお願いします。また、この生きていくという中で私たちが子供のように本当に素直に、神様にブドウの木のようにつながりつつ、そして謙虚であって、そしていつも、いつも起こったことをまた後に忘れて、日々新たに喜んで神様にあることを喜んで暮らしていけるようにしてください。私のこともそうなんですけれども、私も人をよしあしを決めてしまう癖がありますので、どうぞ私が、一生かけてても、その癖が治っていきますように。で、ただただ喜んで与えられたことを喜んでいけますように。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。